こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォーです。今日もあなたの心の中の不思議な国のアリスの旅を、続けられることを願って、面白いからフォアを配信したいと思います。前回のフォアで、3つの苦しみを、癒すっていうところから、次にいくつかある中で、生きとし生けるものの、苦しみを自分の傷のように感じるっていうところまで行ったと思うんですけど、実はその前のいくつか の文章を、スキップしていたので、今日はそこのところをちょっと戻って、やってみたいと思います。例えば文章としては、同意の無料の功徳を権限して、同意ってこれ道の意識という漢字を書きますけれど、要するに菩提心を起こすという言葉が仏教にあるんですね。要するに悟りを求める心ですよ。自ら悟りを求めて、それから一切の人々を悟りに至らしめたいという、そういう願いを起こすことを菩提心と言います。本当はね、この2つがなければ成り立たない話なんですよね。ちょっと瞑想して、心を平和になりますなんていう話ではなくてね、それで、そんなことに一生使って精魂傾けて生きて、それ大丈夫なの、あんた仕事どうすんのとかね。でそんな世間の声がこう聞こえてきそうですよね。みんなそんな世間の声をと戦いながら、その菩提心を全うしたので、例えば道元禅師はね、餌食の中に仏法なし、仏法の中に餌食、餌食と読むかもしれないけど、要するに生活のことを、餌食、服や食べ物のことですね、生活のことを追い求めている中には仏法はないけど、仏法の中には生活が自然に備わってくるんだ。そもそもお釈迦様は100年の寿命があったのに、その20年寿命を縮めたのは、後世の弟子たちにがちゃんと生きていけるように、その霊的にエネルギーを残したんだから、お前たち生活のことなんか心配しないで修行に励みなさい、というのが道元禅師のその言葉です。これで道元禅師よかったかな、もしかしたら最澄だったかもしれない。でイエス様はね、もうやっぱり同じで、でも空飛ぶ鳥を見よ、彼ら別に働きも紡ぎもしないけれど、だけどちゃんと養ってくださるじゃないか神様。花だってね、別に働いてないけど、ああいうふうに神様着飾ってくれてるんだから、で明日のことを思い煩うなと。要するに、もう能天気に来て、それよりも必死に人々が、生死を超えて、生き死にを超えた永遠の喜びの世界にこう行けるように、もうそれに精魂傾けていきなさい、というのが、そういった過去のマスターたちの教えですよね。本来はそういった願いを起こして坊さんになる、というのが本来です。そういう方がいらしたら、ぜひ、仲間になりたいと思いますよね。そんな能天気でも、最高の人生が送れるってことを、その言葉通りに、示したいですよね、世間に。だから次の言葉が出てくるんですよ。その菩提心のね、無料の功徳を権限して、 もうその心を起こすことにはものすごい功徳があるから、それをまあ人々に表すんだ、世界に表すんだっていうのが、この同意の無料の功徳を献金してっていう言葉。まあそれで菩薩に木を授けということがありますね。これ木を授けってどういうことかっていうと、まあ、木って記すという字の木ですけどね、これ法華経に出てきます。まあ簡単に言ったらですね、あんたこのあとどういう仏様になるよっていうね、予言することなんですね。まあ菩提心を起こした人に対して、もうそれがどれほどくどくなるものなのか、もう表しちゃって、表せしめて、なおかつあんたこういう仏様になるんだよって、すごいこう世界があるに、すごい世界に行ってそういう仏様になるんだよということを、まあ、はっきりと予言するというのがこの言葉です。だからあなたも菩提心を起こしたら、ぜひこうそういった安心感を持ってね、まあ、まさにこのそれがどれほどのこう素晴らしい現実的な力を持つのかということをまさに表していきたいっていただきたいと願っています。で、次の言葉文章は何かというとね、滅度を実現すげても滅度って、まあ、もうわらは信じまったら、もう死んだとしてもね、その後でもずっとね、生きとし生けるものを、まあ、あるいは死んだ人の魂も含めてずっと救い続けるってるっていう、そういうエネルギーになるんだという、まあ、だからなんでしょうね、こんなお経の言葉とかね、まあ、イエス聖書のイエス様の言葉とか、まあ、そういった道元禅師とか最澄かもしれないけど、そういった諸々のブッダの言葉もね、諸々のあの方々というのは今でもずっとこうその救いの働きというのをされている。だから未だに言葉が我々の心を打つし、その言葉の真意を向こうにこんな風にね、ここに隠されてる暗号みたいなのを解き明かすと、おそうかと思って安心感も持つし、またその安心感が宇宙誰への絶対的な安心感信頼がまた良い現象を生んでいく元になりますからね。まあだから我を出したりして邪気を全くこう消してしまって、まあその功徳はもうあまりにも、その霊的な喜びという、まあ霊的な喜びをこう妙という言葉で言うんですけどね、微妙の妙ですよね。微妙っていうのは実は本当そういう意味があるんですけど、もうそれがもう測りがたいほど深いものがありますよというのが次の言葉でした。まあそうしたらね、魂がもういろんな仏様の世界にここに遊びに行くと書いてますね。遊びて昔ね、スウェーデンボルグという非常に霊的な巨人がいましたけど、まあ、この人はカタッとこう、催眠状態に自分で入ってしまっていろんな霊界を探検するというね。でもそれがまた経典に出てくるようないろんな世界が、を書き残してるんですよね。まあ幽体離脱というかそういうことで、まあ言ってまあ、心がこう遊びに行ってそういった世界に入っていくんでしょうね。だからそういう人の修行っていうのは、まあ清浄で汚れがないんだよっていう、まあ我々もねなるべくこう本当に行の中においては全くこう我を抑えきってね、我を抑え切って一切のためにということをひたすら集中していきたいと 思ってやっておりますけど、そういった雑念も出さないような、そういった清浄な行をするんだと。もうそうするとね、心のままになるんだぞという世界がね、雑念に持ってかれるのは心のままにじゃなくて、むしろ雑念に流されてということですね。自分自身が自分の心の主人にならなきゃいけない。そうすればそうするほど自由自在に、さまざまな自分をさまざまな世界に表現していくことができるということをここで書いてあります。その例えとして書いてるのが面白いですね。なんかね、魔術、北天功さんみたいな魔術師がね、まあ、いろんな魔術をこう見せているようなものだみたいな、自由自在になるんだぞというようなことを例えとして書いてあります。まあ、そんな風にね、ぜひ心の自由性を、もう得得してね、まあ面白いですよね。つまり自分の顔を抑えて、そういう風に自分の心をコントロールするっていうのは非常に自己抑制の世界ですけど、もうそれが逆転して日常においては自由性を発現できる元になるということですね。まあ、そうやって人生の自由を得ていく、こう遊べるようになっていく、脳天気になって素晴らしい現象を生み出していく、元とつながるというところが、この部分のね、菩提心を説いた部分だろうと、そういうふうに理解することができます。どうかあなたもそのような心の自由性と、まあ、どこにでもこう遊びに行って本来の自分というものをこう自由に発現できるように、そんな人生を送られますように。